本日は4月28日、東証グロースに上場いたします。ペットゴー株式会社の、黒沢博士代表取締役社長にお越しいただきました。黒沢社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、御社の中核業務である、ペットの生活の質向上、ということなんですけども、多分テーマがいろいろあると思うんですけど、例えばこう、ペットのための医薬品ですとか、健康維持のためのサプリメントとかですね、いろいろあると思うんですが、今最もニーズのある分野というと、どんなものになりますでしょうか？
これやはり機能性のフードだと思いますね。
機能性フード。
はい。やはり、ワンちゃん、猫ちゃんにとって、ペットフード、これ米のようなものなので、毎日使うんですよね。はい、で、毎日使う。で、この、やはりペットフードが、毎日のこの健康を、作用するということになってきますので、やはり皆さん、ワンちゃん、猫ちゃんの飼い主の方々は、本当にどういうペットフードをあげたらいいのか、もうペットフードもたくさんあるんですが、やっぱそこの中でも、その機能性のフード、食事療法食、あとは総合養殖といったような機能性フードが、今一番最も関心が高い、ニーズの高い分野だと思いますね。
通常のそのペットフードよりも付加価値が高いということになるんですか？
そうですね。特に私たちのお客様、どちらかというと、若いワンちゃん猫ちゃんじゃないんですよね。ちょっとこう、年齢がいって、で、病気になりがちな、人間も一緒でですね、今、ペットもこう、高齢化が進んでいて、寿命がどんどん長くなってるんですね。で、高齢化が進むと、やはりこう、病気にかかりやすくなる。で、そうならないように、やっぱ飼い主さん皆さん気を使って、そのちょっと付加価値の高いペットフードをあげたいという方々がすごく増えていると思いますね。
つまり病気の対策というよりも、事前に病気になる前に、それを事前に防ぐための。
そうですね。どちらかというと、薬ではないので、はい、やはりワンちゃん猫ちゃんの病気っていうのは、もう本当に病気が深刻になってしまったら、これペットフードではもう治らないっていう状況になります。ですので、日頃のペットフードを、もっと、付加価値の高いものにしてあげて、できるだけ病気を防いであげる。もしくは病気になりそうなところっていうのを改善してあげるというようなものになりますね。
少子化の時代ですよね。そうするともうペットが家族のような存在になっているということと、あとここ数年のコロナ禍で、家にいる時間、在宅時間が長くなってて、ペットとこうね、触れ合う時間も伸びてると思うんですけど、このあたりが御社のビジネスにとって追い風になってる部分ってありますでしょうか？
確かに日本っていうのは、ペットブームっていうのは過去に何度かこうあって、最近は猫ブームっていうので猫増えていってるんですが、この少子、コロナ禍で、どちらかというとそのリモートで仕事ができるので、新しくワンちゃん猫ちゃんを飼いますという方々はすごく日本でも増えました。ただ私たちのビジネスに対してはですね、これまだ影響がなくて、なぜかというと先ほども申しましたけども、私たちのお客さんどちらかというとちょっと年齢が上がったワンちゃん猫ちゃんです。要は病気になりそうなワンちゃん猫ちゃんなので、今回増えたワンちゃん猫ちゃんというのは本当にまだちっちゃい若いワンちゃん猫ちゃんなんですね。ですので、もう少し経つと、私たちのお客様になっていただけるとは思うんですが、今はまだその追い風っていうのは来てないということですね。
潜在顧客といった感じなんですね。
はい。
今後ですね、ちょっと日本経済全体が景気がもしかすると減速する可能性が出てきたなと。こういう中で、家計の中でそういったペットのための支出ですよね。これが今後ですね、こういうふうに景気が鈍化しても相変わらず、やっぱ根強く残るのか、あるいはちょっとそこは少し陰りが出てしまうのか、そのあたりの見通しはどういうふうにご覧になってますか？はい、
これ世界的に見て、ペット市場ってのは非常に特殊で、例えばリーマンがあっても、不況があっても、下がらないんですね。
あ、そうなんですか。
ただ神風が吹かない業界なので、ものすごい倍になるってことはないんです。それは犬と猫が倍の食べ物を食べるわけはないのでですね、大きくなったやつは別ですけど、ですのでそういった不況にすごい強いマーケットだというふうに言われてまして、家計調査をこれ国がやってますけども、ずーっと家計調査伸びてます。
あ、そうですか。家
計調査でペットにかける指数っていうのが、ですのでこのトレンドが下がる理由がないですよね。今後も伸び続けるんじゃないかと思います、ね。
買い始める人が増えれば、その分マーケットが増えて、すでにこう買ってる人は、そこの支出が減ることはないという、それは強いですね。
非常に成長性の高いマーケットだと思いますね。
で、今その主な、販路ですね。はい、そこが e コマース、電子商取引が中心というふうに聞いておりますけども、例えば、動物病院とかですね、あるいはペットショップとか、こういうところの販路の拡大、多様化みたいなものはお考えになってますか？
お客様にとっては、例えばその e コマースではなくて、近くのお店で買えた方が便利っていう方々もいるかもしれないです。ただ、基本的に私たちは、今後もその e コマースを主体にやっていくということには考えがなく、これなぜかというと、私たちが目指しているのは、ペットの QL 向上。できるだけ飼い主さんとワンちゃん、猫ちゃんが一緒にいる時間を長くしたいんです。これ、ワンちゃんも猫ちゃんも寿命が短いので、私もワンちゃんいますけども、寿命が短いからこそできるだけ1分でも多く飼い主さんと一緒にいてあげてほしい。まあそのためにはもう何から何までそのすぐ動物園に行きましょうというのは、これワンちゃん猫ちゃんにとっても負担ですし、うちのワンちゃんはもう病気、動物園大嫌いなんですけどもですのでやっぱ飼い主さんも高齢化していく、まあそういった意味で言うと、その利便性、という意味でもやはりそのインターネットっていうのは非常に素晴らしいツールだと思いますし、まあ私たちのペットの QL 向上、できるだけワンちゃん猫ちゃんと飼い主さんが一緒にいてもらいたいというところからも、まあ、私はこれからも e コマースというところを主体にしてやっていきたいと思います。
なるほど、
はい。
企業業績についてお伺いしたいんですけども、2021年3月期、もう大幅増収増益でしたね。で、22年3月期なんですが、これはどんな感じで着地されたんでしょうか？
22年3月期も増収増益となっております。
好調続いてるということ
で。そうですね。ただ、なんでしょう。ちょっとそのコロナの影響っていうのは、まあ、いい影響もありましたけども、ちょっと悪い影響っていうのもありまして、結構メーカーさんが、やはり欠品が続いたという商品もあったりとかしました。ですので、まあ、本来であれば、もっと私たち伸びれたっていうところもあるんですが、ちょっとそこら辺が、歯止めがかかった部分もありまして、まあ、増収増益ではありますが、その振れ幅っていうのが少し減ってるというところですね。はい。
23年3月期ですね、始まった今期展望をちょっとお伺いできますか？
はい。こちらに関しては、先ほどありました、そのメーカーさんの欠品というのも今解消されてますし、まあ、元に戻っているという状況です。まあ、ですので、まあ、2桁台の成長っていうのを私たちは目指していくと、まあ、いうことを目標としておりますので、まあ、2桁台の成長がしっかりと、達成できるように頑張っていきたいというふうに思っております。
今回調達する資金のですね、使い道使途ですね、これとあと中期的な株主への還元についてお考えをお聞きしたいんですけども。
はい。今回調達する資金、実は私たち2020年、まあ、今年で、17年目になる会社なんですが、2020年の4月から、私たちの独自のブランドを、発売しています。それは非常に今好調です。これは動物用医薬品、食事療法食といったものを出してますけども、今回の調達資金はすべて、その成長のために使っていくということで、まあ、具体的には、その私たちのブランドの広告販促費、まあ、あとは製造費用、まあ、あとは物流関連の費用ということで、まあ、成長分野にしっかりと投資をしていくということを考えてます。で、還元に関しましては、株主還元非常に重要だと、思っておりますけども、まず今は、その成長というところにしっかりとフォーカスをして、やっていきたいと思ってまして、まあ、還元に関しては今後の検討課題で、考えております。
当面は株価上昇ということで株主に動いたいと。はい、
そうです。
で、最後にですね、この放送を聞いている個人投資家が多いんですが、そのリスナーにですね、メッセージをお願いしたいんですけども。
はい。当社創業2004年から多くの飼い主の皆様にご利用いただいております。本当に心から感謝申し上げます。今回ラジオをお聞きの個人投資家の皆様の中にもおそらく多くの私たちのお客様多数いらっしゃると思います。今後も犬猫の QL 向上のために、しっかりと尽力してまいりたいと思っております。引き続きのご愛顧をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。本日は4月28日東証グロースに上場いたします、ペットゴー株式会社の、代表取締役社長黒沢博様にお話を伺いました。黒沢社長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。